この指止まれ。
起立。礼。この前のテストを返すから名前の順に取りに来い。相川、井口、小川、加藤。
ねえ黒田君、ずいぶん嬉しそうな顔してるじゃない。
うん、
よかったの。
ああ。
で、いくつ？
24だよ
おい、お前も悪趣味だな。
だって前でのことやがら、あの人。
本当だよな、24点で心から喜んでんだぜ。あいつ、
あの嬉しそうな顔見て
週刊しろ。今回のこのクラスの最高は佐藤の89だ。
また
平均は53だ。まあまあということだな。
すごいじゃない佐藤君。
大したことないよ。
そうね、あなたにはそれが当然なんだったわね。うん、嬉しいくせに。いやね、素直じゃないったら。まだ黒田君の方が可愛げがあるわ。
ここは青春高校1年 D 組の教室です。いろんな人がいてなかなか楽しそうなクラスですが、その中でも黒田君と佐藤君、この二人の対照的な性格は何かにつけてクラスの魚にさせられています。ほら、ここにも二人を魚にして話している女生徒がいます。奥村さんと親友の武田美希です。
でも美希おかしいね、あの二人。
うん、
二人並んでると特に黒田君はさ、自分が波以下だなんてこと分かってないのか、自分は頭がいいと信じ込んでるって感じじゃない。
そんな黒田君を見ながらさ、佐藤君見てると、なんていうのあの人、いつも自分の成績守るのに必死じゃない。
そう、虚しさみたいのが漂ってくるのよ。
みっともないわよね、あそこまで意固地になって勉強するなんてさ。
そう、人間もっとおおらかであるべきなんてね。もっともさ、黒田君まで行くと行き過ぎだけどね。
こんなことを勝手に話していますが、当のご本人たちはどう思っているんでしょうか。
あのバカ黒田、あいつのおかげで俺までピエロにされちまった。だいたい今笑ってる奴らも、見てろ、お前らが俺のことどう思ってるかぐらい分かってない。でも俺が正しいってことがお前らには分かっちゃいね。俺は人の上に立って歩いていく人間なんだ、エリートなんだよ。今に俺を尊敬の眼差しで見るようになるさ。しかしあの黒田、いつでもヘラヘラしやがって。あれでも人間かよ。人にバカにされてんの知らないのかね。ああ胸くそ悪い。
一方黒田君は、
僕がどんな点を取ろうと何点で満足しようと勝手じゃないか。好きで勉強してるんじゃないんだし、僕は好きな数学だけ点が取れればいいんだ。そんなにまんべんなく点を取ることがどうして大切なんだ。僕は自分の成績に一応満足してんだし、大体試験の点数でまるで人間の価値そのものが決まってしまう。それで変なエリート意識が人の心を支配する。今の教育制度がやっぱり良くないんじゃないかな。このまま行くと赤点ばっかになるもんな。でも好きでもないことなんかしたくないし、かといっていつもクラスの物笑いの種にされるのも嫌だな。よし、次の数学は頑張るぞ。
それから数週間後のことです。大きな全国模試があり、その結果が学内の掲示板に貼られたのでした。
わあすごい、何あれ、ちょっと番狂わせじゃない。
おい、あれ見ろよ。
黒田直人、数学全国98位、校内1位。え、黒田ってあの黒田くん。
信じられねえよ。
でもよ、1の D って書いてあるぜ。
そういえばあいつ数学だけはいい点取ってた気もするけど、こんなにいいとはな。
でもあの佐藤くんを抜くとはね。
あいついつも他人を見下してたけど、特にバカにしていた黒田に抜かれたんだから、あれはショックだな。
そうです、誰よりもショックだったのは彼、佐藤くんでした。
俺が、この俺が、あの黒田に抜かれたなんて、信じられない、信じたくない。 この俺が負けた。黒谷？俺は何のために勉強してきたんだ。こんな思いを味わうためにか。ああ、何にも考えたくない。何のために一生懸命。畜生。
その後、佐藤君は失意のどん底に落ち込んでしまい、だんだん成績も低下してしまいました。
びっくりしたわね、ミキ。黒田君が1位を取ったのも脅威だったけど、その後の佐藤君の落ち込み方、
本当にね、なんか張り詰めた精神の脆さを見せつけられたっていう感じ。
怖いね、そういうのって。精神病なんかもそんなとこから来るんでしょ。あの人、自分はエリートだと思い、そうやろうと必死だったって感じじゃない？
エリートの語源知ってる？
ううん。
ラテン語の神に選ばれたものっていう意味の言葉から来てるんですって。つまり遡ればユダヤ人の先民思想。
ずいぶんすごいこと知ってるじゃない、ミキ。
私今教会行ってるの。神様信じてるわけじゃないけれど、友達に誘われてね、そこで聞いてきたんだ。
ふん。
でもその本当の解釈は、神様を信じている人っていうことなのね。神様によって選ばれたんで、自分で勝手にそうするのでもそうなるのでもないっていうわけ。
なるほどね。
だから結局人間に分け隔てはないっていうことよ。神を信じるか信じないの差があるだけで、結局その他の差が出てくるのは人間の傲慢からなんだって。
傲慢か。そうね。表面しかわからないくせに、自分を基準にして適当に決めちゃうもんね。あの人は私より頭がいいとか悪いとか。でも結局何も分かってなかったもんね。佐藤君の弱さや黒田君の強さ。佐藤君が実はあんなにもろかったなんて。
うん。結局自分を真ん中にした判断だもんね。人によってまちまちすぎるしね。
あの佐藤君だって会社あたり行ってたら普通の成績ってことになるんだろうしね。でもよくよく考えれば、私たちもそんな当てにならないものを頼りながら生きているわけじゃない？そんなもんで自分が偉いと思い込んだり、他人を軽蔑したりして自己満足しながら生きてるわけじゃない。何か怖いな、深く考えると。下手するとそのうち私も佐藤君みたいになるのかな。
でね、私教会で話聞いてて考えたんだけど、人の見方がそんなに当てになんないなら、自分の生きる拠り所はどこに置いたらいいんだろうって。なんか自分が浮き草のような、何の存在価値もないような気がしてこない？でも結局それは本当の基準が分かってないからなんだって気がついたの。偽物は人の心を惑わすだけってことよ。つまりさ、私は神様に愛されてる人間なんだって気づくことね。それが根本なんじゃないかな。
なんかよく分かんないな。
私だってちゃんと分かってるわけじゃないけど、例えばさ、私が佐藤君のような目にあって絶望したとしても、愛されてるって感じることは自信の回復にもつながるじゃない。
でも神様の愛なんてどこからわかるの？目に見えるわけでもないのに。
私も教会行ってるだけでクリスチャンっていうわけじゃないの。でもね、最近なんだかわからないけど、神様はいるんだっていう気がするの。そう思わせてくれること自体が、神様が私に愛を示してくれているんじゃないのかな。
ふーん、そんなものかな。
あのさ、この間聖書読んでいて、うーんって考えさせられるところがあったのね。ほら、ここなんだけど、コリント人への第一の手紙の1章の26節ね。兄弟たちよ、あなた方が召された時のことを考えてみるがよい。人間的には知恵のあるものは多くなく、権力のあるものも多くはなく、身分の高いものも多くはいない。それなのに神は智者を恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選び、有力なものを無力にするために、この世で身分の低いものや軽んじられているもの、すなわち亡きに等しいものをあえて選ばれたのである。それはどんな人間でも神の御前に誇ることがないためである。私、佐藤君って典型的なエリートだと思っていたの。だけどここ読んでいて、ああ、これが神様に選ばれた、聖書の言ってる本当のエリートなんだなって思ったのね。そしたら、
私みたいにドジばっかりやってるものも愛して選んでくださる神様って本当にすごいんだなって気がしてきたの。
本当のエリートか。
そう言いながら奥村さんはまじまじと武田美希の顔を見つめました。そしてこれは傲慢な顔じゃない、不思議に輝いていて綺麗な顔だなと思ったのでした。